ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。そして今日のゲストポリスはどうぞ。
皆さんこんにちは、交通企画課の福井です。よろしくお願いします。
はい、松田さん福井さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ラジオの出演は初めてなんで、簡単に自己紹介をさせていただきます。
はい、
現在警察本部交通企画課で小型モビリティと自転車対策を担当してます福井と申します。大学生の頃からバイクに乗るのが好きで、白バイ隊員になるために警察官を目指しました。その希望が叶ってこれまで合計16年間白バイ隊員として勤務させてもらいました。今日のテーマが二輪車の交通事故防止についてということなので、講師にわたるライダー目線からお話ができたらなと思ってます。
はい、合計16年間ととっても長く白バイ隊員をされていたんですね。白バイというとやっぱりバイクのスペシャリストといったイメージがありますから、今日はいいお話聞けそうですね。
はい、そうですね。その前に、はい、ちょっと皆さんにお知らせがあります。
はい、
現在、令和8年5月末現在なんですけれども、お酒が関係する交通事故が14件外数ですが発生しています。それから飲酒運転の検挙数がこれまた5月末現在で外数で193件発生しています。ね、飲酒運転絶対にしないでください、
はい、
ということで早速ですが福井さんよろしくお願いします。
はい、じゃあまず最初に言いたいことはですね、ABS についてです。
ABS？ メジャーリーグで今年から確か導入されたやつですね。
そうそうそう、こう頭をポンポンと叩いてね奈良県出身初のメジャーリーガー岡本選手頑張れということで、まあ、ここからのテーマは野球に変更してお届けします。
もうテーマ変わるんですか？
違います。ね、私が変なこと言ったせいでもう本当すいません
、はい、
今日のテーマは、二輪車の交通事故防止についてです。
はい、
ABS でしたね。
はい、そうですね、はい、アンチロックブレーキシステムのことです。
これブレーキをどれだけ強くかけてもタイヤがロックしない機能のことですよね。
あ、よくご存知ですねその通りです。まず最初に言いたいのはこの ABS 付きのバイクに乗ってくださいということです。
はい、
最近は 125cc のバイクでも標準装備されてたりと、随分普及している非常に効果的な機能です、
はい、この ABS はどのように効果的なんでしょうか？
はい、あの AI を使って瞬時にストライクボールを判定してくれますので試合の流れを左右するような一球の時に対してですね
もうあの野球の ABS はもういいですって、ね、バイクの ABS がどのように効果的か福井さん教えてください。
はい、失礼いたしました。まあ、真面目な話に戻りますと、まあ、これはあの白バイの訓練を通じて学んだことなんですけども、バイクのブレーキというのは前後輪それぞれを操作しないといけないんで、ライダーの技量で大きく左右されるんです、
はい、
まあ、瞬間的に強くブレーキをかけちゃうとタイヤの回転自体が完全に止まってしまって路面をタイヤが滑走する状態になります、まあ、これをタイヤがロックするっていうんですけども、バイクは前輪がロックすると、まあ、どれだけ熟練の白バイ隊員とかですね、
はい、
国際的なトップレーサーであっても必ずあっという間に転倒してしまうんですね。
白バイ隊員の方でも転倒するということは一般の方は間違いなく転倒するでしょうね。
はい、転倒するとライダー自身も大きな怪我を負いますし、滑走するバイクで他人に大怪我を負わせる可能性もありますもんね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、人間いざという時はパニックブレーキと呼ばれる力いっぱいブレーキを握り込む状態になってしまいますので、誰でもタイヤをロックさせてほとんど減速できないまま転倒してしまいます、
はい、
まあ、そこで ABS がついているバイクであれば文字通りアンチロックしてくれますので、タイヤロックによる転倒っていうのはなくなるんですね。
おー、なるほど。確かにバイクの ABS は車以上に効果的かもしれませんね。
はい、まあ、ということで二輪車の事故防止ポイントの一つ目は、ABS 付きのバイクに乗ろうです。
はい、
金銭的な負担はありますけれども、1回でもそれで事故を防げたらその方がいいですよね。
そうですね、まあ、皆さんぜひ検討してください。はい、まあ、ではポイントの2つ目に入ります。
はい、お願いします。
まあ、ここでちょっと皆さんに頭の中で想像してほしいんですけども、はい、1点差の9回裏、うん、2アウト満塁でバッターは岡本和真。
なんかこれでも絶対絶命の状況ですよ
もう北山さんまで、ね、また野球の話に戻っていますよ、交通安全の話をお願いします。
ここから野球の話だけをしようかなと思ったんですけど、まあダメみたいなので、はい、それはまたの機会にしますね、うん、じゃあ改めて皆さんちょっと想像をお願いします、
はい。
まあ、バイクでも車でもいいので、うん、まあ、この奈良公園周辺の道路をですね、だいたい50キロぐらいのスピードで走ってます、
はい、
そしたらですね、左側からこうバッと急に鹿が飛び出してきました、うん、もう奈良交通のマークですよ、
うん、
皆さんどういう風に回避しましたか、うんうん、
これでもパッと右にハンドルを切って避けますね。
あ、私もですね、
うん、はい、まあ、おそらくね、多くの方が同じようにとっさに左右どちらかにハンドルを切って回避しようとしたんじゃないかなって思います、うん、
はい。
まあ、これは結果的にうまく鹿が進む方向と反対側へ避けられたりとか、うんうん、衝突する前に鹿の前を通過できれば事故は起きず、まあ、正解って言えるんですけども、
はい、
まあ、もし鹿の方が驚いて、うん、とっさに向きとかですね、はい、スピードを変えたらどうなるでしょうか。
これはぶつかってしまう、いや、バイクの場合は転倒するかもしれないですよね、はい、
そうなんですね、そのリスクがありますよね、うん、
はい。
では一方で鹿が飛び出してきた時にすぐに急ブレーキに専念したとしたらどうでしょうか、
うん、
まあ、結果的に、ね、止まりきれずにぶつかってしまうかもしれませんけども、
ええ、
ぶつかるスピードをかなり落とすことで衝撃を減らせるんじゃないかなって思います。
だったら左右にこう回避しながらブレーキをかけるっていうのが一番いいんじゃないですか。
その通りですね、うん、まあ、でも残念ながらですね、はい、まあ、物理の法則上タイヤができる仕事量っていうのは決まっていて、まあ、左右に方向を変えた分っていうのは減速の力が弱まりますし、
はい、
実際のところ特にバイクの場合は車体をまっすぐに立てた状態じゃないと急ブレーキはかけられないんですね、
う
ん、
なるほど。ハンドルで回避して運任せの100か0を取るか、もしくはまあ0になる確率そのものは下がっても被害を低減する確率 100% を選ぶのかという感じですかね。
はい、こちらのスピードが落ちれば相手の方がこちらを避けてくれる可能性が高まりそうですね。
まさにそういうことなんですね、
うん、
まあ、これがポイントの2つ目で、相手が動くものとか動く可能性があるものの場合、危険を感じたらハンドルで避けるよりもとにかく減速しようです、う
ん、はい、確かに想像した通りハンドルを切ってしまいがちですよね。気をつけたいと思います、
はい、対歩行者の事故でも車が避けた方向に歩行者も避けてしまって衝突する映像を見たことがありますね、うん、
はい、
動かない落下物なんかだとハンドルで回避するのも有効かもしれませんね、
う
ん、
そうですね。今ちょうど落下物の話が出ましたけど、
はい、
二輪車の事故防止ポイントの3つ目に紹介しようとしてたところです、
はい、落下物に関するお話ですね、
はい。まあ、バイクで走っててですね、うん、特にトラックとか背の高い車の後ろを走る時の話になります、
はい、
十分な車間距離を空けるということじゃないんですか。
まあ、もちろんそれが大原則になりますけども、うん、バイクで走る場合はそれプラスもう一つポイントがあります、
はい、
まあ、それは前を走る車のタイヤの後方を走りましょう、うん、ということです、
はい、バイクだったら例えば前の車の真ん中とかちょっと左寄りなんか走ったりしますかね。
そうですね、
これなんかまずかったりします、
はい、また軽く、ね、想像してほしいんですけども、
はい、
皆さんが今度は車ですね、これを運転中に、はい、前方に、まあ、射程部に巻き込まない程度の大きさの落下物、
うん、
まあ、例えば小さな木片が道路の真ん中に落ちていた場合どうしますか、
はい、そのまままたいで通過をしますよね。あ、なるほど、はい、そういうことか。
お察しの通りですね、うん、まあ、後ろを走るバイクからすると前方の車の射程部から突然物が目の前に現れることになるんです、うんうん、
はい、
落下物だけじゃなくて水たまりや道路の陥没なんかも同じですよね。
そうなんです、まあ、仮に前の車がそれをタイヤで踏んだとしても、うん、まあ、ボコンとこう乗り上げるとかですね、うんうんうん、変な挙動を取ったことっていうのが分かりますんで、まあ、その分身構えて減速するとか回避するチャンスが増えるわけですね。
なるほどね。でもそこまで考えて運転しているライダーというのは少なそうですよね。
まあ、踏んでしまうだけで済めばいいんですけども、うん、バイクの場合は常に転倒のリスクがついて回ります、
はい、
まあ、最初に言った通り十分な車間距離を取ることが大切っていうのは当然のことですね、
うん、
ということで二輪車の事故防止3つ目のポイントは、 前を走る車のタイヤの後方を走りましょうでした。
はい、
では4つ目でありますか。
はい、これはもう何回もねこのラジオでも言われていることだと思うんですけども、右直事故に気をつけようですね。
はい、この右直事故というのは右折する車やバイクと直進する車やバイクが衝突をするという事故ですよね。
そうですね、まあ、事故の形態として多いのはバイクで交差点を直進する場合に対向車が右折のために待っている場面ですね。まあ、対向車からするとバイクは遠くにいるように感じて速度もゆっくりに感じます、
ね、だから先に行けると思って曲がってきてしまうんですよね。
はい、まあ、やはりバイクは車に比べて小さく目立たないのでバイクの存在自体に気がついてないパターンというのもありますし、はい、まあ、2台目に待っている車が1台目より先に右折を始めちゃうパターンなんかもあります。
そんな危ない運転をする人もいるんですね。
まあ、もちろんこれは違反ですし非常に危険な行為なんですけども、いくら相手が悪いからといってもぶつかりたくないですよね。
ね、バイクだと生身を晒しているので、即大怪我につながりますね。
まあ、大切なバイクも壊れちゃいますしね。まあ、なので対向で右折待ちしている車がいたらアクセルを戻してブレーキレバーに指をかけて減速しながら近づくことが大切ですね。相手が先に曲がってくるかもしれないと予想しながら走ってください、
はい、かもしれない運転ですね。
まあ、なんでしたら先に曲がってくるだろうの方のだろう運転でいいぐらいですね、
はい
はい、右折する方の運転手からすると対向に直進バイクがいる場合想像より近い早いと思ってしっかり、動きを見て判断する必要があります、
まあ、右折するときはゲームみたいな感覚で、まあ、今ならいけるっていうのはこれ絶対 NG です、
はい、
まあ、そういう感覚でいると判断ミスも起きやすいですし曲がった先の状況の安全確認がおろそかになりがちでね非常に危険です。
はい、心にゆとりを持つことが大切ですね。
その通りですね。ということで4つ目は右直事故に気をつけようでした。
はい、
まあ、他にもたくさんポイントがありますけども、まあ、多くはスピードの出しすぎが原因です、
うん、
まあ、さっき北山さんがおっしゃったように心にゆとりを持ってとにかくスピードを落としてゆっくり楽しんでほしいと思います。
はい、交通安全には心の部分が非常に大切ですね。
はい、あとはエアバッグジャケットの着用もおすすめします。
はい、バイク用のエアバッグがあるんですか。はい、
まあ、言葉通りジャケットなので、うん、ライダーが着て使うものです、
はい、
空気のボンベがついたジャケットを着ることによって転倒した時に瞬時に空気が注入されて首とか体を守ってくれます、
はい、
まあ、全国の白バイ隊員が、ね、着用して活用しています、
うん、ね、事故を防ぐことも重要ですが事故が起きた時の被害低減も同じくらい重要ですよね、うん、
まあ、自転車の、ね、ヘルメット着用も同じですね、うん、プロ野球の審判もヘルメットを被るようになりましたね、
うん、
まあ、事故を防ぐために危険スイングを禁止するルールを作ってそのルールを選手が守ることも大切、うん、で事故が起きないようにバッター、キャッチャー、審判それぞれが注意することも大切でそれだけじゃなくて事故が起きた時に被害を軽減するためにヘルメットを被ることも大切と交通安全と共通しまくりですね。
まさか本当に野球の話とつながるとは思いませんでしたがではお時間がやってまいりました、はい、今日も最後にこちらで締めくくりましょう。
今日も明日も
頑張れ岡本選手
よろしくね。松田さん福井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。